はい、始まりました。シムユウコの私のことを好きになった人を殴ります。はい、シムです。はい、今日もね、みんなのことぶん殴っていきたいと思いますけども、ですね、先週まで1ヶ月にわたり私静岡県の沼津市からこのねラジオをお送りしてきたんですけども、ついに東京に帰ってきました。ただいま。いやー、帰ってきましたよ。もうね、帰ってきてからね、もう早1週間近く、もうすぐ1週間経ちましてね、もうあっという間にもう日常ですけどもね。いやー、楽しかったな。なんかいろいろな、いろいろあって、本当にね、いろいろあってね、その静岡にいる間にラジオで話してたこと以外にも本当にいろいろあったの。ツイッターとかで書いてたこと以外にも結構いろいろあって、ね、それもね、またこうこのラジオでも、まあ、話せんのかな。あのね、本当これね、帰ってきたから言えるけどね、なかなかね、ツイッターでもちょっと書いたけど、本当にね、いい思い出と悪い思い出でトントンぐらい、なんならちょっとマイナスかなぐらいのね、ちょっとでもね、楽しいことは本当楽しかった。めっちゃ楽しかったの。最終日にダイビングとかもしたし、体験のねもしたし、なんか本当ね、漫画かよみたいな体験とかもしたし、だけどなんかね、やっぱね、こうやっぱこう、なんていうんだろうね、ちょっと閉鎖的というか、そういうね、独特な環境の中でのあれこれみたいなのもあったりして、まあそれもね、後々このラジオとかでもね、こうなんか他にもね、いろんな形とかで残していきたいなとは思っておりますけどもね、まあいろいろありましたけど、帰ってきました。ただいまってことで、今週からはまたね、普通の放送に戻ります。まあ普通の放送っつってもね、未だになんかこのラジオをどうやって進めていこうかっていうのはね、ちょっとなかなかまだつかみかねてるところはありますけども。はい。このラジオ、第10回ということですね。今日で第10回になりました。イェーイ。いやー、やっと10回か。いやー、よく10回もやったよ。私はもう正直ね、3回ぐらいでね、もう、なんかもう、あ、もう、やめたってなっちゃうと思ったけどね。よく続いてるね。これもね、なんかこう、聞いてくれてる皆さんのおかげですよ。ね、で帰ってきて、まずラジオつながりでですね、この間塩原俊之の「しこめんネオ」の収録に行ってきました。はい、久しぶりにね、塩原さんと喋ったんですけどね、このラジオ10回でしょ、今日で。あのね、しこめんネオがね、なんかもう74回とかやってて、すげえなって思って、なんか私もう10回でなんかもう結構アップアップしてんのに、あの人74回もやってんのかと思って。しかも塩原さんって、ほんと久しぶりに一緒にラジオを撮って改めて思ったんですけども、ちゃんと毎週企画とかを考えるし、これがマジで一番すごい。企画とかをちゃんと考えて、今週は何を話すかみたいなのまとめてんのもすごいし、あと話し方もね、やっぱうまくて、話のまとめ方とか進め方とかね、めちゃめちゃうまいなって思って、私めちゃめちゃ本当適当に喋ってたの今までって思って、まあでもね、まあこれからはめちゃめちゃに喋っていこうと思うんですけどもね。いやでも、なんか改めてね、塩原さんすごいなって思ったね。74回もやってるだけあるなって思ったね。本当でもなんかね、久しぶりにね、しこめん収録してね、なんか本当に私友達がいないから、なんか本当週1とか、なんか半月に1回とかの収録がなんかこうほぼほぼ唯一ではないんだけども、なんか他にも友達はいるんだけども、なんかでもそのちゃんと人と喋る数少ない機会っていうのがこのしこめんの収録で。でね、なんか久しぶりすぎてね、私もその電話も全然出れなくて、しこめんでね、しこめんの収録中に私に電話をかけてくれてたんですけども、仕事が忙しすぎて全然取れなくって、全然みんなと喋れなくって、でこの間久しぶりに収録したらもう楽しすぎて、喋りすぎた、正直喋りすぎた、もう本当にね、ああ喋りすぎたと思って。でもうね、塩原さんのラジオだからね、やっぱり私はしこめんではアシスタントなので、 ね、こうね、次からはね、また次の収録からはこうアシスタントという自覚をしっかり持ってやっていきたいと思っております。ねえ、あのね、でも先週もあれか、今週、昨日か、昨日更新されたシコメンでですね、まあ、あのただいまの話をしてまして、ね、あのツイッターとかでなかなかできなかった沼津での話をしてるんですけどもね、まあそれもあるんだけど、あの本当にね、あの今回のシコメンね、あのお便りがマジでやばくて、あの結構、ま、本当シコメン史上ね、なかなか来てるやばめのお便りが来てるから、あのちょっとぜひ聞いてほしいんですよ。本当にあのシコメン聞いたことないよって人もしいたら、シコメンはねとっても面白いからね、聞いてほしいんですけどもね、マジで今週のあのお便りは本当にやばいやべえワードがいっぱい出てくるから、であれマジでまた送ってほしいな、あのシリーズでまた送ってほしいな、ねえ、そんな感じでね、ということで、あのこちらのねラジオでもお便りを読みたいと思います。はい、ラジオネーム、アフタヌーンサンさんからですね、いつもありがとうございます。はい、シムさん、こんにちは、おかえりなさい東京。はい、ただいま、こんにちは。ラジオやツイッターで聞けない沼津のお土産話を東京ドームに行った特典として聞けるのを楽しみにしております。あ、そうですね、この間ね、あの本当久しぶりに東京ドームのバーテンもね、1ヶ月ぶりだったんですけどね、あのね、これもちょっとね、なんかね、もっとね落ち着いて喋るみたいな感じにしたかったんですけど、やっぱりちょっとはしゃぎすぎた嫌いはありますね。あの、私本当にはしゃぎすぎるとあんまり良くない傾向があるのでね、気をつけたいと思うんですけどもね。いや、でも楽しかったからね、OK ですよ。でもね、ちょっとね、あのね、あのね、規則正しい生活をしすぎて、ちょっとあの、夜更かしにちょっと慣れなかった。ちょっとあのね、あの私の体がちょっと限界来てしまいまして、途中であのすいません、ちょっとお店閉めちゃいますってなったんですけどね、本当にあのね、あの時お店にいた方は本当にごめんなさいなんですけどもね、次からはあのもうちょっとね、体調とかも万全にしていきたいと思いますけどもね。で、あ、お便りの続きですね。もう9月に入っちゃいますね。シムさんの好きな夏が終わっちゃう。でも9月は読み合わせカフェや赤坂での舞台、ダウプレ即興劇、ブレスアウェイが待ってるので、シムファンにはたまらない月になりそうですよね。シムファン泣いて大喜び月間。なんかなんだろう、ね、ちょっとバカにされてる感じがしないでもないけど、あ、ラジオネームアフタヌーンさんです。はい、存じてます。自分の話になってしまうのですが、シムさんへの相談です。最近シムゆう子相談室として使ってすみません。9月8日に仲間内で自分主催のスイーツツアーをやるんですよ。コースは下北沢のかき氷、日本屈指の茶師、茶師、お茶の師匠と書いて、十段の方が作る宇治茶のかき氷、うん、表参道のチョコレートケーキ、ケーキ世界大会で優勝したスペインのチョコレートケーキ、渋谷のアップルパイ、知る人ぞ知る隠れ家カフェのアップルパイ、美味しいお店を回る食ツアーイベント、女の子数人に頼まれて計画したイベントですが、主催が男ってな感じですが、みんなが楽しみにしているので自分も楽しもうと思ってます。そこで相談です。このツアー目的地最後が渋谷なんですよ。あ、スイーツだけ食べてるだけだと飽きるかなと思って、せっかくならその日に開催してる読み合わせカフェに連れて行こうと思うんです。あーね、あの星秀美がやってる読み合わせカフェですね。ただ舞台とかに興味がない子たちを連れて行く誘い文句が思いつかないんです。なんて言って誘うのがいいと思いますか？シムさんだとしたらなんて誘いますか？星秀美さんの考え方の魅力、読み合わせカフェの魅力を一番わかっているシムさんに聞くのが一番だと思ったのです。お知恵を拝借したいです。では、沼津ロス引きずらない程度で、東京ライフに徐々に戻して、また笑顔を見せてください。最近の感激でかなりの確率、4回に2回の確率で、八代さんと会います。暴力団の勉強をしてるのかな？ということですね。あー、いいなー。すごいね、これね、かき氷食べて、下北から表参道ってどうやって行くんだ？めんどくさくない？結構。そうでもないの？なんか、すごい、なんだろう、移動するねって今印象を受けたんだけども、そんなことはないんでしょうか。すごいね。かき氷食べて、チョコレートケーキ食べて、アップルパイ食べんの。すげえ、いいな。いいな。チョコレートケーキ。チョコレートケーキ食べたいですね。あ、そこじゃねえか。 読み合わせカフェに連れて行こうと思うんですか。あー、舞台とか興味ない子たちへの誘い文句か。なんかね、まずね、ちょっと読み合わせカフェのとか星とかの魅力はちょっと一旦置いといて、私コンセプトカフェというものに対する、これは私の個人的な考えなんですけども、なんかコンセプトカフェというものは、なんか私はなんかその人自身のこう隙間産業的な欲求を満たしに行くものだと思っていて、まあなんかね、猫カフェとかさ、まあ、今はいろんな爬虫類カフェとかもあるじゃないですか。いろんな多分コンセプトカフェがあると思うんですけど、なんかこれは多分ね、なんだろうね、なんだろう、私もね、昔ね、男装喫茶にちょっと通ってたことがあって、そういうのがちょっと見るのが好きだからね、それも通ってたことがある時の、その私のお客さん側から考えてた考え方なんですけども、なんかね、コンセプトカフェってね、そのお互いのこうやってることが隙間産業的なものだからこそ、お互いのこう需要と供給がなんかマッチしてこそだと思うのですよ。でどちらかというと、そのお客さん側からの需要に対する、なんていうの、そのカフェ側がなんで、その需要に対する供給を用意するというのがコンセプトカフェなのではないのかしらと私は思っていて、まあそうじゃないのももちろんあるけどもね、なんか例えば私はもう猫の魅力をとにかく伝えたいんだって猫カフェやってる人もいるだろうし、なんかでもさ、多分基本的にさ、なんか、あ、猫触りたいけどうちでは猫飼えないし、こう、あ、なんか野良猫とかも近所にはいねえし、野良猫はあんま触れねえしみたいな人のために、なんだろう、こううちの店内の猫はみんなこう触っていいですよみたいなことじゃないですか、多分ね。その猫カフェって、私が考えるコンセプトカフェっていうのはそういうものなんですけども、なんかまずその人の欲求があって、こういうことをしたいとか、なんかその例えば男装を見るのが好きとかっていうものがあって、それをカフェ側が提供している、その供給を用意しているというものだと思うので、だからなんだろうね、要するに何かっていうと、その読み合わせカフェっていうのも、そのまず読み合わせをしたい、人と読み合わせをしたい、誰かと台本を読みたい、声を出して読みたいという人がまずいて成立するものだと思うから、なんだろうね、その舞台に全く興味ないですみたいな人を誘うってなると、なんかね、結構その難しいというか、マジでめちゃくちゃ身も蓋もない言い方すると、連れてく必要あるともちょっと思う、ちょっとね思ったりもする。なんて言うんだろう、なんかその台本とかを読み合わせたい人のためので、それを見たい、そういうのに興味がある、そういうものを見るのが好きな人、興味がある人という求めている人のためのものである側面もあると思うから、私は、あ、だからね、興味が、舞台に全く興味がない人を誘うってなると、もう例えばそこでなんだろう、魅力とかを語ってもしょうがないと思うんですね。私は読み合わせカフェの魅力はもう、その誰かと台本を読み合わすことができるだと思ってるから。でもそれはさ、その舞台に興味ない人とかからしたらさ、だから何ってなるかもしれないわけじゃない。 だからといって、じゃあその人たちにを、そのそういうものに興味がない人を楽しませる、そのなんていうの、人が読んでるの聞けますよっつっても、例えばさ、え、でも私たちその人たち知らないしとか言われたらあれだし、なんだろうな、だからね、 まあ、要するに何がすごくネガティブなことを言っちゃったんですけど、私これは本当に自分の悪い癖なんですけどね、あのね、まずネガティブなところから入るっていうのは本当にね、自分の良くないところだと思うんですけどもね。まあだから要するに何が言いたいかっていうと、その誰にとっても魅力的なものですよっていう紹介の仕方は、多分コンセプトカフェをに連れて行くときはちょっと一回その考えを忘れた方がいいんじゃないかなっていうのは思うんですね。でってなると、どうやって誘うかっていうと、その楽しめるかどうかはわからんという前提で誘うのが、もう私は正しいと思う。と思うな。例えば私がね、今は行ってないけども、そのダンス喫茶に通ってた時に、その全然そういうの興味ない人を誘う時に、まあ、友達いなかったから誘ったこともないんだけど、誘おうとしたら私はそのまず断りを入れるかな。その楽しめるか分かんないけど、そのこういうものがあって、で私はすごく好きでっていうのね、にさっていう誘い方をするかな。なんだろうね。でもね、本当にその例えば台本を読み合わせできて、知らない人とかと一緒に読み合わせできて、もう声に出して演劇の脚本が読めるっていうのは、もうそれだけでもうとても魅力的なことだと思うので、私は。なんでしょうね、もう それ以外の誘い文句ってないんじゃないかとちょっと思うんですけども、どうなんでしょうかね。ねえ、それしか多分誘い文句がないと思うんですよね、多分ね。例えばなんかね、こうミュージカルに興味ない人にさ、ミュージカル連れて行こうと思ってさ、なんかあのなんだろう、歌うし踊るしみたいな、なんかでもこうすごいこう舞台だから魅力とかもあって、みんな歌がうまいし踊りもうまいし演技もうまいしって言う以外多分ないじゃん、ないじゃないと思うんだけども、なんか私はそこでなんていうの、無理にというか、なんだろうな、ね、ありのままでいいんじゃないって思うんだけど、わかんない、もうそのままでいいんじゃない、なんか台本読み合わせできるカフェがあるんだけどというのでいいんじゃない。その役者さんとかが、スタッフさんをやってて、でなんていうの、カフェの飲み物みたいに演劇の台本が出てくるんだけどもみたいな、え、なんだろうね。でもその一応その全然読んだりしなくてもカフェとして十分使える場所だから、カフェとしても十分その使用して OK な場所だから、その別に無理に読ませたりしなくてもいいんじゃないですか。普通にカフェ使用で、カフェ利用でその行って、まあ、見てもらってじゃないですかねと私は思うのですけどね。そんなあのこちらもその多分スタッフ、お店側もその無理強いして、おなんか姉ちゃん読めよみたいな感じにはならないので、とりあえずそのこういうカフェがありましてと言って、もし嫌でなければ行ってみませんかと言って、で別にその時間も絶対何時間いなきゃいけないとかもないから、まあ会わなかったらね、会わなかったであれじゃないかなと、まあ会わなかったねでしょうがないと思うし、そこでなんかね、それこそ本当にそこでね、なんか台本読むとか、それこそ演劇とかに興味を持ってくれたら、それは本当に素晴らしいことだと思うけどもね。だからね、なんて言うんだろうね、とねえ、あでもそうか、別にね、そんなネガティブな言い方する必要なかったのか。いや、もうそのままでいいと思いますよ。その台本を読めるカフェがありましてみたいなっていうのでいいと思う。それだけで結構目を引く トピックだとは思うので、多分そこでなんかね、星とかの魅力を話してもしょうがないとは思うな。星はね、本当にね、すごく魅力的な人で、考え方とかも素晴らしい人だけどもね、なんだろうね、 あでもね難しいよね。でもすごい、でも嬉しいですね。そんなね、嬉しいですねって、私別に主催者側じゃないんですけどね、読み合わせカフェはね。ねでもね、そう思ってもらえるものを作ったっていうのは本当にね、そこが欲しいのすごいところじゃないかなと思いますしね。答えになったんでしょうか。私は本当にこういう相談事がとっても苦手で、なぜかというと、もう私の根本的な考え方として、もう人と時と場合によるとしか言えないから言えないから、なんかね絶対にこうするといいよっていう答えが絶対に出せないのですよね。そうしてみる、なんかね申し訳ない、申し訳ないね、申し訳ないね、なんか答えになったのかな、なんかすごくなんかネガティブなことを言っちゃった気がするんですけどもね。いやでもね、本当台本を読み合わせできるカフェがありましてで、ね、十分伝わるかとは思いますけどもね。それで実際に来てもらって、まあ、カフェとして利用してもらって、でまあ興味を、そっからまたその何て言うの、台本を読むということに興味を持ってもらえたらそれでいいし、なんか、うん、こういうとこがあるんだねで終われば、まあそれはしょうがないと思うしという感じでございますね。私はそんな感じです。まあね、そっからね、まあ、それはね、その多分スタッフさんとかも努力はすると思うし、その興味を持ってもらえるようにみたいなのは多分あると思うけどもね。なんかなんとか頑張ってみてください。頑張ってみてください。スイーツとともにね、美味しいご飯を食べた後に美味しい台本をね読むのもいいんじゃないでしょうかね。八代さんの本なんかはもう全然ね、全然甘くないからね、いいんじゃないですかね。なんか甘いしょっぱいみたいな感じで、何言ってんのそんな感じかなね。最近の感激でかなりの確率で八代さんと会います。暴力団の勉強をしてるのかな、多分勉強してるだろうけども、もともと結構詳しいんじゃないかな、八代さんは。結構そういうことにね、勉強もしてるだろうけどね。内言暴力団版といえばね、内言暴力団版といえばね、皆さんフライヤーが公開されましたけど、見ましたか、見ましたか、ね、異様なフライヤー、もうすごかったね。かっこいいとか、あ素敵とかじゃなくて、な、私はもうパッて見た時に、あ異様だなこれって思って、怖くない、あれめちゃくちゃやべえチラシ作ったなと思ってさ、めっちゃ怖いよ。おじさん13人の真顔が等間隔で並んでるチラシ、めちゃめちゃ怖って思ってね、いよいよこう動き出した感がありますけどもね。でぜひこちらも来てほしいですけどもね。私は出演はしないんですけどもね、自分がいる劇団なのでいろいろと手伝ったりとかね、こう なんだりしたいなとは思っております。稽古場にも遊びに行きたいなと思っております。でそんな流れで告知もしようかな。9月の、私自身の告知なんですけども、9月の13日と14日に、ナウプレ即興劇ハッとするインプロ、ブレスアウェイという公演に参加します。これがですね、星秀美 ともう一人、篠之目由紀さんという方が、あれ読み方は篠之目さんでいいのかな、一番私は調べたんですけども、調べたら横の名前の横にローマ字で篠の目と書いてあったから、あれは篠の目さんのはずと、お二人の企画でインプロの団体らしいです。インプロの公演らしいです。私はインプロは初挑戦です。できるかな、怖いな、ちょっともうすぐ稽古も始まるんですけどもね。もうだからもう その概念もよくわかんない、インプロの稽古って何みたいな感じ、そっからみたいなな感じですかね。ねえ、なんねえ頑張りたいですね。チケットも予約も始まってますので、13日かな、13日の回、夜の回かな、じゃあか13日夜の回なのかな、がちょっとお席が少なくなってきて、もともと結構そんなに多くない座席数なんですけども、ちょっと少なめになってるのかなという話を噂で耳にしました。 あと内言暴力団版のチケット発売は9月の1日からです。よろしくお願いします。こちらもどうぞどうぞよろしくお願いします。このラジオが更新される頃には多分もうね、今見終わった頃だと思うんですけど、私はこの後、ね、噛んじゃったよ、めちゃくちゃ噛んじゃって、サムゴギャットモンテープの、巨乳ハンターなぎさを見に行きます。めちゃくちゃ楽しみです。そんな感じで今日は終わりたいと思います。どうだったかな。じゃまたね、こうちょこちょこね、いろんな発表とかもできる、発表というかなんかね、いろんなことを水面下でやってたりするので、またね、いろんなツイッターとかで発表していけたらなと思います。はい、そんな感じで今日はこの辺で終わります。終わりの挨拶も考えたいね。まあ、いや、じゃあバイバイ。